声の広報武蔵村山、令和7年2025年12月1日発行、第1156号、発行武蔵村山市、人と人との絆を紡ぐ誰もが活躍できる町、編集企画財政部、秘書広報課、住所郵便番号208-8501、武蔵村山市本町1丁目1番地の1、電話042-565-1111代表、ファクス042-563-0793、ホームページ https://www.city.musashimurayama.lg.jp/。 紙面には、武蔵村山市のホームページ、X、Facebook の二次元コードが掲載されています。市ホームページの検索欄に、ページ番号を入力し、検索すると、各記事の詳しい内容をご確認いただけます。令和7年11月1日現在の市の人口と世帯、速報値、男 35,028 人、前月比16人増、女 35,437 人、15人増、合計 74,65 人、31人増、世帯数 33,431 世帯、61世帯増。この録音についてのお問い合わせは、市役所秘書広報課内線315までお電話ください。皆様、こんにちは。12月1日号は、全体12ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、障害者週間特集、一人じゃない。2、健康。3、福祉。4、12月の無料相談。5、令和7年度人事行政の運営等の状況の公表。6、年末年始のゴミ出しは計画的に。7、市政。8、お悔やみコーナーを開設しています。9、催し物。10、桜ホールの催し。11、子育て情報。12、街歩きアドベンチャー、武蔵村山タウントレック。13、総合体育館からのお知らせ。14、子ども食堂。15、食育通信。16、モノレール延伸事業が認可されました。17、市政クイズ。18、その他のお知らせ。19、広場。20、観光所等からのお知らせ。目次終わります。本文に入ります。目次1、障害者週間特集、一人じゃない。12月3日から9日は、障害者週間、障害のあるお子さんを抱える市内在住のお母さんと、障害のある方を支援する事業所の方にお話を伺いました。紙面一面には、障害児とそのお母さんが手を取り合い、微笑み見つめ合う写真があります。2項目あります。項目1、障害のあるお子さんの保護者に聞く本音。市内で暮らす別所さん親子、とても明るく元気な母親のジュリさんと、コフィンローリー症候群という 指定難病を抱える高校1年生の慶太君にお話を伺いました。言葉での会話は難しくても、笑顔や仕草で通じ合う2人、息の合った掛け合いはまるで漫才のようで、笑顔の絶えない取材でした。コフィン・ローリー症候群とは、遺伝子変異による疾患で、患者数は数万人に一人の割合と言われています。精神発達の遅れや骨格系の特徴等があり、治療法のない難病です。紙面には、別所慶太君とお母さんの別所樹里さんの写真があります。お兄ちゃんとの関係性、お子さんに障害があると知ったきっかけを教えてください。3、4ヶ月検診の時に、首が座っていないことをきっかけに知りました。お兄ちゃん、上の子も同じ時期に首が座っていなかったので、受診前は特に気にしていなかったのですが、当時は詳しいことは分からず、成長につれて知的障害があることが分かったのですが、小学4年生くらいの時に、コフィン・ローリー症候群というとても珍しい病気であることが分かりました。障害があることが分かり、どのように感じましたか？最初に思ったのは、お兄ちゃんに迷惑をかけてしまうかもということでした。お兄ちゃんも小さかった頃は、慶太を可愛がってくれたのですが、小学校高学年くらいになると、周りとの違いを感じてきたようで、こんな弟じゃ嫌だと言って、感情が爆発したこともありました。中学生くらいまでは、一緒に外出するのも嫌だったようで、外食も一緒にできなかったですね。高校を卒業したあたりから、徐々に受け入れるようになってくれて、今では一緒に外出もしますし、お兄ちゃんから慶太にちょっかいを出すような関係になってくれました。コミュニケーションの工夫、ご家庭での過ごし方を教えてください。家ではパズルをしたり、家事を手伝ってくれたり、車が大好きなので、YouTube でバスタ新宿、新宿にある高速バスのターミナルの映像などを一緒に見ています。お父さんの運転でドライブに行くことも大好きで、実際にバスタ新宿に行ったりもします。コミュニケーションはどのようにとっていますか？慶太は言葉をうまく話せないので、私が常にそばについて言いたいことを代弁しています。ジェスチャーも独自のもので伝わらないこともあるので、慶太専用のコミュニケーションカードを手作りしています。市販のものだと身近な内容ではないので、関わってくださるスタッフさんや家族、好きなものでカードを作っています。周りの人に支えられて。お子さんについて周りに相談できる人はいますか？私の親族や慶太の学校の先生、同級生のお母さん、先輩ママ、デイサービスのスタッフさんなど、相談できる人が周りにたくさんいて、本当に人に恵まれているなと感じます。また、慶太は小学1年生から現在まで、3カ所のデイサービスに通っていて、最初は慣れない環境で大泣きしたりもしましたが、今では楽しく通えています。癒されるの一言が嬉しい。嬉しかったエピソードはありますか？外で近所の方に似ている人を見かけると、時々手を振るんです。無視するのが普通だと思いますが、中には手を振り返してくれる方がいて、受け入れてもらえる気がして、本当にありがたいです。それから、大きな声を出してしまったり、周りに迷惑をかけてしまうことが多いのですが、慶太を見て、癒されると言われるのがすごく嬉しいです。できることが少なくても、みんなに可愛がってもらえて、本人が楽しく過ごせたらいいなと思っています。助けてもらわないと生きていけないので、 みんなから愛される人になってほしいですね。温かい目で見守って、障害のあるお子さんを見かけたとき、どう接するのがよいでしょうか。抱える障害によって異なると思いますが、うちの場合で言えば特別なことはないです。挨拶したときに返してくれたり、ちょっとしたことで褒めていただけたりするだけで、救われる思いはありますが、公共の場で騒いでしまい、周りから嫌な顔をされることもあるため、温かく見守っていただければありがたいです。一人じゃない。同じような境遇の方へメッセージをお願いします。周りの助けや支えがなければ、今の私と啓太の幸せはないな、と常日頃思っています。障害児の子育て歴はまだ16年ですが、その中でたくさん悩んだり、気持ちが落ちてしまう時もありました。そんな時、いつも周りの方が相談に乗ってくれて、励ましてくれて、支えてくれました。家族や同じ境遇のお母さんたち、デイサービスのスタッフさん、学校の先生など、たくさんの方が私と啓太の周りにはいてくれて、一緒に考えたり、喜んでくれたり、一人じゃないということが、いつも私の心を救ってくれています。周りを見渡せば、そのような方々がたくさんいると思うので、たくさん頼って、励まし合って、助け合って、一緒に子育てを頑張っていきたいです。紙面には、啓太君やご家族の写真が散りばめられています。項目に、障害のある方々の事業所での様子、市内で障害のある方々を支援する NPO 法人、武蔵村山ひまわり、就労継続支援 B 型事業所ひまわりハウスや、障害者向けグループホームひまわりホームを運営しています。日頃から障害のある方の活動を支え、共に働く職員の方々から、活動内容や事業所での様子などを伺いました。紙面には、NPO 法人武蔵村山ひまわりの佐々木さん男性、吉田さん女性の写真があります。一日の活動内容を教えてください。8時ごろから通所者が各班に分かれて活動していきます。ひまわりハウスはお弁当事業をメインに活動していますが、他にも車のベアリングを作る内職作業や、農福連携としての畑作業、公園の管理作業なども行っています。午後はお弁当箱の洗浄作業や内職作業を行っていて、14時30分ごろには活動が終わります。担当するお仕事はどのように割り振られるのでしょうか。人によって得意不得意があるので、それぞれに適したお仕事をお願いしています。市民総合センター1階の茶課でも活動をしていて、接客ができる方は職員と一緒に茶課に行き、料理の提供などもお願いしています。市内の事業所が曜日ごとに茶課の運営をしていますので、皆様ぜひお越しください。皆さん、事業所ではどのように過ごしていますか？普段は障害のない方と同じように、日常の会話を楽しんでいます。昨日見たテレビの話や、好きなアニメの話、市内で開催されるイベントに行くか行かないか、なんてことも話しています。他には、ひまわりハウスの行事として、カラオケやお誕生日会、季節のイベントや日帰り旅行などもしています。コミュニケーションはどのようにとっていますか？言いたいことがあっても、それをうまく表現できない人もいます。そういう人は何も言わずに近づいてくるなど、その人が出すサインがあるので、それを感じ取ってコミュニケーションをとっています。 お話が好きな方もいて、一緒にたくさんおしゃべりしています。難しいと感じることはありますか？一緒に過ごしていて、難しいと感じることより、発見や楽しさを感じることが多いです。皆さん、素直で、笑顔がとっても素敵で、朝から笑顔で、おはようと声をかけてくれると、こっちも笑顔になります。仕事のやりがいを教えてください。ひまわりの通所者は、早い方だと18歳から入所されます。一緒に過ごすうちに成長を感じることがたくさんあり、そのような姿を見ると、この仕事をしてよかったなと感じます。障害のある方を見かけたら、どのように対応するのが良いでしょうか。ひまわりは知的障害のある方が多いです。言葉をうまく伝えられない方や、どうしたらいいかわからず、動きが止まってしまう方も中にはいらっしゃいます。日常生活では、信号が青になっても、いつ渡っていいかわからず、止まってしまう方もいらっしゃるので、困っている姿を見かけたときは、一声かけてあげてください。茶菓、市内の事業所が持ち回りで運営しているカフェです。どなたでもご利用いただけますので、ぜひお越しください。営業日、平日午前11時から午後2時。場所、市民総合センター1階。紙面には、障害者の方が活動する写真が散りばめられています。目次に、健康。7項目あります。項目1、骨健康度相談、ページ番号100-5942、日時1月6日火曜日、丸1、午前9時30分から10時15分、丸2、午前10時15分から11時。なお、丸1、丸2をお選びください。年度内1人1回まで。場所、市民総合センター。対象、20歳以上の市民。定員20人。申し込み先着順。申し込み、12月1日月曜日、午前9時から電話で受付。問い合わせ、保健相談センター。電話、565-9315。項目2、健康教室。ページ番号100-0785。骨粗しょう症予防教室。医師の講話編。症状、診断、治療及び予防方法等。丸1、12月11日木曜日10時から11時15分。運動編。自宅でできる運動の紹介と体操。丸2、12月22日月曜日、13時30分から15時。栄養、歯、編。栄養士、歯科衛生士の講話。試食や実習。丸3、12月23日火曜日、13時30分から16時。場所、市民総合センター集会室。定員、丸1、30人。丸2、丸3、15人。糖尿病予防教室。医師の講話編。症状、診断、治療及び予防方法と。丸1、1月14日水曜日、15時から16時30分。運動編。自宅でできる運動の紹介と体操。丸2、1月26日月曜日、13時30分から15時。栄養、歯、編。栄養士、歯科衛生士の講話。試食や実習。丸3、1月30日金曜日、13時30分から16時。場所、保健相談センター。定員、丸1、15人。丸2、丸3、10人。なお、希望の日程をお選びください。 持ち物は申し込み時に要確認。対象、20歳以上の市民。申し込み、12月1日月曜日午前9時から電話で受付。問い合わせ、保健相談センター、電話565-9315。項目3、社会保険等加入者へ、血液検査等を実施します。日時、12月1日月曜日から2月28日土曜日。場所、指定の医療機関、武蔵村山市内のみ。内容、血液検査、心電図検査、医師の判断で実施。対象、社会保険等に加入し、特定健康診査を市外医療機関で受診している40歳から74歳の市民。なお、内容によって対象外となる場合があります。申し込み、2月18日水曜日までに電話で受付。受付後、保健相談センター窓口で要件を確認後、受診票を交付します。問い合わせ、保健相談センター、電話565-9315。項目4、子宮頸がん予防接種はお済みですか？公費による接種の最終年度にあたる方は、12月までに2回目を接種すると、全3回の接種を公費で完了できます。詳しくは各ホームページをご確認ください。紙面には、市ホームページと厚生労働省ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ保健相談センター電話565-9315、ページ番号100-3785。項目5、無料子宮乳がんセット検診後期。申し込み期間、決心有効。12月1日月曜日から31日水曜日。日程、場所の順に読みます。日程、2月19日木曜日。場所、保健相談センター。2月25日水曜日。残堀稲平地区会館。2月27日金曜日、保健相談センター。3月1日日曜日、市民総合センター。3月10日火曜日、大南地区会館。3月16日月曜日、保健相談センター。いずれも時間は午前と午後。なお、午前、午後をお選びください。詳しい検診時間は個別に通知します。内容、問診、視診、細胞診、子宮頸部、マンモグラフィー検査。なお、生理前は乳房が張るため、撮影の際に痛みを感じることがあります。マンモグラフィー検査に適さない方。1、妊娠中または妊娠の可能性がある。2、授乳中または断乳後6ヶ月未満。3、背中が曲がっているまたはまっすぐに立っていられない。7分程度。4、乳房内に人工物がある。包鏡術等を受けた。5、体内に医療器具を挿入されている。6、胸部外傷、肋骨骨折、打撲等で治療中。7、乳腺疾患で治療中、または経過観察中。8、水頭症、シャント術後。対象、40歳以上の女性市民。次に該当する方は申し込み不可。1、昨年度、または今年度に子宮頸がん検診及び乳がん検診を受診した。2、10月に乳がん検診後期、または11月に子宮頸がん検診後期を申し込んだ。定員 360人。応募者多数の場合は抽選。なお、抽選結果は1月下旬頃にお知らせします。申し込み方法は3通り。1、郵便はがき。宛先、郵便番号208-0004。本町 1-23、保健相談センター検診係。裏面、1、氏名、振り仮名。2、生年月日、年齢。3、住所。4、日中連絡が取れる電話番号。5、受診希望日、時間帯。第6希望まで。特にない場合はいつでもよいと記入。2、窓口。保健相談センター窓口にある申し込み用紙に記入の上、申し込み期間中の午前8時30分から午後5時15分までに提出。土曜日、日曜日、祝日除く。3、電子申請。市ホームページ。ページ番号101-7046、または紙面掲載の二次元コードから。問い合わせ、保健相談センター565-9315。なお、電話での申し込み不可。ページ番号100-5882。項目6。市民の健康、ボリューム556。水虫を正しく知ろう。武蔵村山市医師会提供。分析、平原和久。足白癬は、白癬菌というカビが、足の皮膚に住み着く感染症で、一般に水虫と呼ばれます。一般的には、このカビが頭に感染すると、白クモ、体ではゼニタムシ、またや陰部ではインキンタムシと呼ばれます。いずれも原因は同じカビのため、医学的には同じ病気です。最近の調査では、日本人の6人に1人が、足に白癬菌が感染しているとされ、とても身近な病気です。主な症状は、1、指の間が白くふやけて皮がむける。2、足裏がカサカサして粉を吹く。3、小さな水ぶくれができるの3つです。また、足白癬が爪に広がると、爪が白く濁って熱くなることがあります。爪白癬。足白癬を放置すると、指の間が切れたり、ぐじゅぐじゅしたりしてしまい、細菌感染を起こして、足が赤く腫れることもあります。白癬菌は、角質を栄養にするため、公共浴場や、プール、ジムの足拭きマットや、共用スリッパなど、多くの人が裸足で歩く場所で感染しやすく、家庭内でもスリッパやタオルの共用で広がることがあります。予防の基本は、毎日丁寧に足を洗い、指の間までしっかり乾かすことです。靴下は清潔に保ち、汗をかいたら取り替えるのもコツです。靴も通気性の良いものを選びましょう。床はこまめに掃除し、バスマットは湿ったものを使い回さないことが大切です。足白癬は自然に治りにくいため、治療は抗真菌薬を数ヶ月にわたり、指も含め足裏全体に塗る必要があります。しかし、足白癬の判断は難しく、湿疹を足白癬と勘違いしてしまい、長期に塗っていても治らない人がいます。そのため、長引くかゆみや皮むけがあれば、自己判断せず、皮膚科にご相談ください。特に、爪にまで広がった場合は、難治なことが多く、飲み薬が必要になることもあります。水虫は身近で、きちんと治せる感染症です。早めの対策で、家族や周りの人への広がりを防ぎましょう。項目7。休館診療。持ち物。マイナ保険証等。医療証。マルニュー。 丸子、丸青、丸親、丸小等。小児科内科、休日、休日順夜、日曜、祝日。ページ番号100-0778。受診の際は必ず事前にご連絡ください。受付時間、診療時間の順に読みます。1、受付時間、午前9時から11時30分。診療時間、午前9時30分から正午。2、午後1時から4時。午後1時から4時30分。3、午後5時30分から7時30分。午後6時から8時。なお、12月30日火曜日から1月3日土曜日の受付、診療時間は先ほどお知らせした1、2の時間のみ。場所、保健相談センター1階。問い合わせ、武蔵村山医師会。電話、564-4114。小児初期、純夜間救急、小児二次救急、毎日。ページ番号100-0778。受診の際は必ず事前にご連絡ください。小児初期、純夜間救急。午後7時から9時30分。12月30日火曜日から1月4日日曜日。1、午前10時30分から11時30分。2、午後2時から4時。3、午後7時から9時30分。小児二次救急、24時間対応。問い合わせ、武蔵村山病院、外来診察室。電話、566-3111。12月年末年始の休日歯科、歯科休館。ページ番号100-0782。受付時間、診療時間の順に読みます。1、受付時間、午前9時から11時30分。診療時間、午前9時30分から正午。2、午後1時から4時。午後1時から4時30分。7日、日曜日。田島歯科医院。緑ヶ丘1679-50-60。電話564-7758。14日日曜日、長尾歯科医院、大南3-66-11。電話565-1608。21日日曜日、長崎歯科医院、学園3-59-5。電話561-9672。28日日曜日、長島歯科医院、中原1-16-3。電話560-4618。29日月曜日、伊東歯科医院、本町1-2-6。電話561-4487。30日火曜日、長島歯科医院、中原1-16-3。電話560-4618。31日水曜日、メトロ歯科医院、大南5-69-2。電話563-2418。1月1日、木曜日、祝日。宮田歯科医院、大南1-127、栗原ビル A 棟2階201。電話566-0018。2日、金曜日、蛭間歯科医院、三藤1-109-1。電話569-2226。3日土曜日、宮崎歯科医院、本町2-72-1。電話560-4182。問い合わせ、武蔵村山市歯科医師会。電話562-2743。目次3、福祉。8項目あります。 項目1、住居確保給付金、ページ番号100-0653。内容、対象者が居住する賃貸住宅の貸主等へ、有期で家賃相当額、上限額ありを支給します。対象、次の1から3、すべてに該当する方。1、自己都合によらない離職、または離職と同程度に収入が減少した基準額あり。2、住宅を失った、または失う恐れがある。3、生活再建に向けて就労活動をする活動報告あり。詳細は市ホームページまたはお問い合わせを。問い合わせ、福祉総務課、内線155-156。項目2、心身障害者、心身障害児、福祉手当。ページ番号100-0685。8月から11月分を12月18日木曜日ごろに支給します。なお、次の1から3のいずれかに該当する場合は、受給できませんので、障害福祉課へ届け出てください。1、市内に住所を有しなくなった。2、児童育成手当、障害手当を受給する。3、施設へ入所した。詳細はお問い合わせください。持ち物、1から3に該当することが確認できる書類。身体障害者手帳または愛の手帳。問い合わせ、市民総合センター内、障害福祉課。電話590-1185。項目3、歳末助け合い運動。12月1日月曜日から31日水曜日の間、歳末助け合い運動が全国一斉に展開されます。この運動で寄せられた募金は、住民の方が地域で安心して暮らせることを目的とした地域福祉活動費等に配分されます。本年も皆様のご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、社会福祉協議会、電話566-0061。項目4、知って安心、認知症講座、第3回、認知症のケアについて、ページ番号100-8083。日時、1月20日火曜日、午後1時30分から3時。なお、全4回。他の日程等は市ホームページへ。場所、市民総合センター3階研修室。内容、身近な人が認知症になったとき、どのように関わり寄り添っていくかについて。対象、市内在住、在勤者。定員30人、申し込み先着順。講師、日立ゆりか氏、武蔵村山病院認知症疾患医療センター公認心理師。申し込み1月9日金曜日まで電話または窓口で受付。問い合わせ、市民総合センター内高齢福祉課。電話590-1233。項目5、集団検診、頭の健康チェック。ページ番号102-1715。日時、2月8日日曜日、午前10時から午後5時。場所、市民総合センター3階。内容、10分程度の対話式テストと看護師の面談。医師問診と個別相談。両方必要と判断された方。対象、令和7年度に65歳以上となる市民の方。なお、介護保険の要支援・要介護認定者、 新生中含む認知症の診断を受けている方を除く。定員100人、応募者多数の場合は抽選。申し込み、対象者には受診申し込み書を送付します。問い合わせ、市民総合センター内高齢福祉課、電話590-1233。項目6、みんなで学ぼう認知症について。日時、12月18日木曜日、午前10時から11時30分。場所、ザンボリ稲平地区会館、3階集会室。内容、認知症の正しい理解、予防や治療等。対象、市内在住の60歳以上の方。定員20人。講師、木村敦子氏。認知症、看護特定認定看護師。申し込み、12月17日水曜日までに電話で受付。問い合わせ、西部地域包括支援センター。電話、560-3931。項目7、ホクホクカフェ。日時、12月12日金曜日、午後2時から3時30分。場所、桜ホール研修室。内容、講師と一緒に認知症グループホーム、デイサービスの楽しさを体験。対象、申し込み、どなたでも申し込み不要で参加か。講師、箕輪正道氏。津久井デイサービス管理者。橋本英吾氏。グループホームそよ風管理者。問い合わせ、北部地域包括支援センター。電話516-0062。項目8、高齢者向け体操体験会、全2回。日時、丸1、12月22日月曜日、丸2、1月29日木曜日。時間はいずれも午後2時から3時30分。場所、丸1、ふれあいセンター。丸2、公民館再価値分館。対象、お互い様サロン活動に興味のある市内在住の60歳以上の方。定員各50人。なお、丸1、丸2、どちらか1回の参加もか。講師、丸1、篠原良氏。介護老人保健施設アルカディア理学療法士。丸2、門脇裕太氏。武蔵村山病院理学療法士。申し込み、前日までに電話で受付。丸1は12月20日土曜日まで。問い合わせ、緑ヶ丘地域包括支援センター。電話590-5151。目次4、12月の無料相談。相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談は20あります。相談名、1、法律相談。日時、3日、17日、24日、1月7日、いずれも水曜日。午後1時30分から4時30分。なお、相談日の1週間前の午前8時30分から当日午後3時までに電話予約。また、1月7日水曜日は12月24日水曜日から予約開始。先着6人。2、人権相談、行政相談。3日水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、相談日の前日、午後5時までに電話予約。先着6人。3、交通事故相談、10日水曜日、午後1時30分から4時。なお、当日午後3時までに電話予約。先着4人。4、建築相談、表示登記相談、古 不動産取引相談、行政書士相談。10日水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、5日金曜日までに電話予約。各相談先着6人。5、司法書士相談、税務相談。17日水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、12日金曜日までに電話予約。各相談先着6人。いずれも場所は、市役所4階中部地区会館会議室。受付は、市役所3階秘書広報課窓口。問い合わせ先はいずれも、秘書広報課内線314。6、創業支援個別相談。毎月第2、第4木曜日。事前に電話予約。市役所4階中部地区会館会議室。産業観光課内線225。7、マザーズハローワーク立川出張相談。2日火曜日午前10時から正午。1日月曜日までに電話予約。市民総合センター2階、子ども家庭センター相談ルーム。産業観光課内線225。8、消費生活相談。毎週月曜日、水曜日、木曜日、金曜日。午前9時30分から午後4時、昼休みを除く。市役所1階、消費生活センター内線108。毎週火曜日、午前9時30分から午後4時、昼休みを除く。緑ヶ丘出張所、消費生活センター内線109。9、市民悩みごと相談窓口。毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、昼休みを除く。市役所福祉総務課。10、母子父子女性相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、昼休みを除く。なお、受付は午後3時30分まで。市役所福祉総務課。毎週木曜日、午前9時から午後4時、要予約、昼休みを除く。受付は午後3時30分まで。緑ヶ丘出張所。問い合わせ先はいずれも、福祉総務課内線155-156。11、教育相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時15分から午後5時、要予約。場所と問い合わせ先はいずれも、市民総合センター内3階教育センター教育相談室。電話590-1470、フリーダイヤル0120-910-548。12、心の相談室。オンライン相談。19日金曜日。午前10時から午後0時40分。18日木曜日正午までに、紙面掲載の二次元コードから予約。先着3人。対面、電話相談。男性相談員。13日土曜日。午後2時から4時10分。事前に電話予約。先着3人、保育あり。13、女性弁護士による法律相談。17日水曜日、午後5時から7時。20日土曜日、午後2時から4時。事前に電話予約。先着4人、保育あり。場所はいずれも、緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター UI。問い合わせ先はいずれも緑ヶ丘ふれあいセンター、電話590-0755。 14、福祉法律相談。16日火曜日、午後1時30分から4時30分、事前に電話予約。15、受験生チャレンジ支援相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。第1、第3木曜日は午後7時まで。事前に電話予約。受付は終了時間1時間前まで。16、福祉サービス総合相談。青年貢献制度の相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。場所はいずれも市民総合センター。問い合わせ先はいずれも社会福祉協議会、電話566-0061。17、更生保護相談。11日木曜日、午前10時から午後2時。相談日の前日までに電話予約。お伊勢の森分室、福祉総務課内線153。18、ピアカウンセリング、障害者による相談。聴覚3日、高次脳10日、肢体17日、視覚24日、いずれも水曜日。視覚のみ電話相談か、午後1時から4時。受付は当日午前中まで。市民総合センター、障害者地域自立生活支援センター、電話590-1501、ファクス590-1305。19、障害者就労相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後6時。なお、仮移転期間中は市民総合センターで実施。市民総合センター、障害者就労支援センタートライ。電話560-7839。20、シルバー人材センター入会説明会。17日水曜日、午後1時30分開始。なお、事前に電話予約、定員あり。詳細はホームページへ。シルバー人材センター。シルバー人材センター電話、564-1081。
目次後、令和7年度人事行政の運営等の状況の公表。市役所の人事行政について、透明性を高め、より一層適正なものとし、市民の皆様のご理解をいただくため、人事行政の運営等の状況を公表しています。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、職員課、内線344。職員数の状況については、企画政策課、内線374。ページ番号100-2004。2項目あります。項目1、人事行政の運営の状況。第1、職員の任免及び職員数に関する状況。1、職員の採用・退職者の状況。区分、令和6年度、採用者数33人。退職者数、内訳、定年退職6人、勧奨退職1人、普通退職14人、その他7人、計28人。2、職員数の状況。括弧1、部門別職員数の状況と主な増減理由。各年4月1日現在。表を読みます。単位、人。区分、職員数、令和6年、令和7年。対前年増減数、主な増減理由の順に読みます。区分、 普通会計部門のうち、一般行政部門、議会、職員数、令和6年6、令和7年6、対前年増減数、0、総務、112、118、プラス6、主な増減理由、欠員補充、税務、32、32、0、民政、76、76、0、衛生、27、28、プラス1、業務増、労働、防戦、防戦、防戦、農林水産、3、4、プラス1、業務増、商工、5、6、プラス1、業務増、土木、44、45、プラス1、業務増、計、305、315、プラス10、教育部門、57、55、マイナス2、業務減、承継、362、370、プラス8、公営企業等会計部門、下水道、5、5、0、その他、33、34、プラス1、欠員補充、承継、38、39、プラス1、合計、400、409、プラス9、一部事務組合派遣、5、4、マイナス1、派遣解除、職員総数、405、413、プラス8、なお、人口1万人あたり職員数は、約58.53人、令和7年、表終わります。括弧2、年齢別職員構成の状況、各年4月1日現在、表を読みます。単位、人、パーセント。区分、令和7年職員数、構成比、令和2年5年前職員数、構成比の順に読みます。区分、20歳未満、令和7年職員数、1、構成比 0.2、令和2年5年前職員数、5、構成比 1.3、20から23歳、18、4.4、16、4.1、24から27歳、46、11.2、40、10.2、28から31歳、47、11.5、37、9.4、32から35歳、40、9.8、55、14.0、36から39歳、56、13.7、26、6.6、40から43歳、42、10.3、22、5.6、44から47歳、22、 5.4、36、9.2、48から51歳、23、5.6、59、15.1、52から55歳、61、14.9、36、9.2、56から59歳、38、9.3、34、8.7、60歳以上、15、3.7、26、6.6、計、409、100.0、392、100.0。なお、構成比は、小数点以下第2位を四捨五入した数値。表終わります。第2、職員の給与の状況。1、職員給与費の状況。令和6年度普通会計決算。給料、14億3611万6000円。職員手当、4億876万7000円。期末勤勉手当、5億9681万5000円。計、24億4169万8000円。一人当たり給与費、674万5000円。なお、職員手当は退職手当を含まない金額。2、一般行政職職員の平均給与月額、初任給等の状況。令和7年4月1日現在、平均年齢 40.8 歳、平均給料月額 31万1614円、初任給大学卒22万5500円、高校卒18万8000円。3、一般行政職の級別職員数等の状況。令和7年4月1日現在。表を読みます。区分、標準的な職務内容、職員数、構成比の順に読みます。区分、7級、標準的な職務内容、部長、担当部長の職務、職員数12人、構成比 3.6%。6級、課長、担当課長の職務、40人、12.1%。5級、課長補佐、係長の職務、77人、23.3%。4級、主任の職務、68人、20.5%。3級、高度の知識または経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務、76人、23.0%。2級、主事、技師の職務、58人、17.5%。1級、事務助手の職務、0人、0%。なお、武蔵村山市職員の給与に関する条例に基づく、給料表の職務の給の区分による職員数。表終わります。第3、職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況。1、正規の勤務時間、 令和7年4月1日現在、1週間の正規の勤務時間、38時間45分、開始時間、午前8時30分、終了時間、午後5時15分、休憩時間、正午から60分間。2、休暇等。括弧1、休暇の種類。令和7年4月1日現在。年次休暇、病気休暇、公民権の行使、官公所への出頭、育児時間、生理日の休暇、出生サポート休暇、産前産後の休暇、母子保健休暇、妊娠中の女性職員の通勤緩和、妊娠症状対応休暇、育児参加休暇、早期流産休暇、子の看護等休暇、子育て部分休暇、忌引休暇、父母の歳日休暇、結婚休暇、出産休暇、介護休暇、短期の介護休暇、介護時間、永年勤続休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、組合休暇。なお、令和6年度の年次休暇平均取得日数は 14.1 日。括弧2、育児休業の取得状況。令和6年度。育児休業取得者数6人。男4人。女2人。部分休業取得者数5人。男1人、女4人。第4、職員の服務の状況。地方公務員法第30条では、すべて職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないと規定されています。職員が職務の遂行にあたって守るべき義務は次の通りです。法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、葬儀行為の禁止、営利企業等の従事制限。第5、職員の分限及び懲戒処分の状況。1、分限処分の状況。令和6年度。免職0人、公認0人、休職25人、降給0人、計25人。なお、休職には心身の故障のため長期の休養を要するものを含む。また、休職の人数は実人数。2、懲戒処分の状況。令和6年度。免職0人、停職0人、減給0人、戒告0人、計0人。第6、職員の研修及び勤務成績の評定の状況。1、職員の研修の状況。令和6年度。表を読みます。区分、研修種別、受講者数の順に読みます。区分、庁内研修、研修種別、27種類、受講者数、1615人、派遣研修、83種類、 297人。表終わります。2、職員の勤務成績の表定の状況。令和6年度。表定対象者、昇任・昇格試験等の受験者。概要、所属の課長職が第一表定者、部長職が第二表定者として勤務成績を表定。第7、職員の福祉及び利益の保護の状況。1、福利厚生事業。事業概要。市職員の福利厚生事業を行う裕和会に対し、市職員厚生事業交付金を交付し、裕和会を通じて福利厚生事業を実施している。2、職員の健康保持、衛生管理の状況。令和6年度。表を読みます。事業名、受診者数の順に読みます。事業名、定期健康診断、受診者数316人、人間ドック受診者141人、ストレスチェック310人。なお、一部事業の受診者数には、会計年度任用職員等を含む。表終わります。3、公務災害補償の状況。令和6年度。表を読みます。区分、発生件数の順に読みます。区分、公務災害。発生件数2件。通勤災害。0件。表終わります。項目2、公平委員会の業務状況の報告。表を読みます。令和5年度からの継続案件、令和6年度処理事案数、完結件数、令和7年度継続件数の順に読みます。勤務条件に関する措置の要求の状況、令和5年度からの継続案件、0件、令和6年度処理事案数、0件、完結件数、0件、令和7年度継続件数、0件、不利益処分に関する審査請求の状況、0件、1件、0件、0件、職員の苦情処理の状況、0件、0件、0件、0件、表終わります。